こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮武哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シェアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースセンターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、ちょっと今回も最初にイベントの話を紹介させてもらえたらなっていうところで、4月の9日、もう来週、再来週
ですかね。
はい。
に、イベントを開催するっていうところで、アメリカ州庁報告会2024春スプリングっていうところで。
来週か。
来週じゃないですか。
うん、これ公開されてるところの来週。
収録のタイミング上。来週ですね。
来週ですね。でも、はい、間もなくって感じ、
はい、
なんですけど、はい。来週、イベントがあるっていうところで、ちょっと、4月の9日、火曜日、19時から、やるんですけれども、ちょっとだけそのプログラム更新されたんですけど、
はい。
第2部は、リクイッドデスの話をするっていう、結構、ニュースデータでも話してますけど、
そうですね。何回か話してると思うんですけど、はい、まあ、直近、調達もしたので、まあ、ちょっと、ちゃんと解説したことがそこまでなかった気が
する。ない
っ
すね。
なんか、創業物語はちょっとだけ話したことある気がするんですけど、はい、なんかもうちょっとそこの、彼らのブランディングとかマーケティングの面白さっていうところは、そこまで話してなかったと思うので、なんでそこについてもう少し深掘りできたらなっていう感じですね。
うん、
ちょっと製品のね、クオリティに対してもちょっといろいろ聞きたいんで、
まあ、ただの水ですからね。
いや、言っちゃダメでしょ、そういうこと。意外と辛辣。
まあでも、それ以外に ICT とかやってます
けど。いや、ICT やってからね。はい、
リクイッドですって日本でどう紹介されてるのかなと思って検索すると、やっぱ、その、ただの水なのにとか、ただの水が、みたいな。
みんな口悪いですね。
でも違うんですよね。ここただの水ならただの水なんですよ。うん、でも そこが魅力じゃないので。
そうですね。はい、
なんで結局、それこそ、さっき、まあ、我々の中でトゥルークラシックの話してましたけど、
はいはい、
トゥルークラシックも T シャツの会社なので、T シャツが、
まあ、そうだけど、
もちろん、なんかパフォーマンスがあったりとか、はい、その機能性があったりするんですけど、はい、なんか T シャツってコモディティ化されてるものなので、それに対して、なんか、1ビリオンの価値がつくべきなのかっていう議論は、うんうん、そこではない気がするので、単純に彼らのエクセキューションがめちゃくちゃうまいっていう、ところだと思うので、まあ、それはリクイッドデスはそこのマーケティングとかそっち側のエクセキューションがめちゃくちゃうまいっていうところですね。
今回調達はどれぐらいの時価総額で、
1.4 ビリオンですかね。
1.4 ビリオン、まあ、日本の円だと2000億ぐらいですね。はい、じゃあ
なんで前回ラウンドが700ミリオンぐらいだったと思うので、はい、もう倍増したっていう感じですね。
このなかなか調達できない時期で、そういう成果が、そういう状況になってる、リキッドデスの解説が、はい、ただの水を売ってる、リキッドデスの解説が聞けるってことですよね。
はい。
はい。
じゃあちょっとそのイベントの概要とか、リンクはちょっと、貼っておくので、気になる方は、お時間ある方はぜひ、行っていただけたらなっていうところで、じゃあ、ニュース、
そうですね、
今回も。
ちょっと花見もいいけど。
うーん。
うーんってなんですか、それ。
花見の季節ですね、確かに。
花見の季節でいいかもしんないけど、うん、まあシリアルトークで、はい、特になんもないですけど
水の話をしましょうと。
水の話を
特になんもないっす。お願いします。
宮崎さん、あれショップトークの服着てますか？ちなみに。
あ、これショップトークの、
あ、ショップトークイベント
一応ちゃんと宣伝用に
いいっすね、さすが。当日もお願いします。
パーカー
当日は分かんないです
と、じゃあそのパーカーは手帳に任せるんで、
はい、
何が見れるか
お願いします。
じゃあニュース、お願い。じゃあ今日は宮武さん、
はい、
はい、お願いします。
僕の方ですと、リテールブルーの、記事なんですけど、まあ、TikTok ショップがアメリカですごい普及し始めている中で、まあ、その中で結構成功事例が少しずつ出てきているっていう、ところなので、そこの、紹介、をしたいなっていうところで、グルナンダっていう、まあ、ウェルネスヘルスケア系の、
オーラルケアですかね。
オーラルケアとかもやってますね。うんうん、の、まあ、ブランド、が、TikTok ショップの影響ですごい人気になってまして、まあ、この記事ですと、まあ、そこの社長がすごい TikTok 経由で その動画を投稿したりとか、してるっていう話をしているんですけど、正直そこで伸びたブランドではないっていうのは正直なところあるので、うん、なんか1日10回ぐらい投稿してるっていうところで、はい、なんか彼のなんか7割の時間がなんか TikTok 動画を作ってるっていう話だったと思うんですけど、もちろんそれも一部影響してるはずなんですよ。なんかその TikTok の、TikTok、アメリカですと明らかに TikTok ショップを推してるので、なんか人によっては、4割ぐらいの動画、見てる動画が、なんか TikTok ショップ関連になってるっていう話も出ているので、
うんうん、
なんで、その中でその TikTok ショップをやっているっていうだけで、その、普通の、ブランドの TikTok 動画も、再生回数上がったりする、傾向はあったりするので、なんかそこに合わせて多分彼もいろいろ出してるんですけど、ここに関しては、どちらかというと、結構 UGC 動画によって伸びたところでして、で実際本当に売り上げがある、出てるところなんですけど、過去30日間で、4万個の商品を販売して、
うん、42万個じゃない？
セ
リング42万8000ユニッツ。
42万8000ユ
ニッツ。あれ、30日で42万個ってやばいっすけどね。
で、3.3 ミリオンぐらい。
はい。はい。
の売り上げになっているっていう、ところなので、なんか、ここもなんか、別のタイミングで見たときに1週間で1ミリオンぐらいの売り上げを出したタイミングとかで、10万個ぐらい、もの販売してたのを見てたので、なんで、ここは結構 UGC 動画で伸びていまして、多分3万以上 そのグルナンダ関連の動画が出てるっていう、ところで、なんかこれをちょっとピックアップしたかったっていうところです。
なんかその創業者、53歳だっけ？
はい。
が頑張って、1日10時間から12時間使って、10個のビデオを投稿してるっていう話が、鉄道からあんまり成果に関係ないって言われて、かわいそうだなっていう。まずバッサリ言ったなと思って お父さんなビデオばっか撮ってんじゃんって子供に言われてる話とか一切触れないんだなと思ってごめんなさい、関係ないところなんで全
然売り上げに直結するものはもちろんそこは一部関連するとは思うんですけど、
大事大事、
主にそこではないと思ってます。
全部の情報に触れるわけにはいかないから、大事な情報からいきましょう。なんでこれ、さっき言ってたこのビデオがこれに関連する UGC 動画がたくさんあるっていうのは、つまりその TikTok ショップって基本的にはクリエイターに対してアフィリエイトみたいなのをプログラムとして提供して、はい、彼らが UGC 動画を作って、そのビデオの数が3万ぐらいあるってことですよね。
はい。
でこれって両立とかってどれぐらいもらえるんですかね。それ会社によってブランドによって違うとは思うんですけど、
ブランドによって多分違うはずなので、なんか具体的な数字が僕も見てはないですね。
なるほど。なんかあれ、その低価格なものの方が今 TikTok ショップだとすごい受け入れられやすい、流行りやすいとかっていうのはあったと思うんですけど、そういう意味だとなんかこのブランド側でこうやってじゃあ TikTok ショップで売りたいってなった時にこうやったら売り上げ増えるだろうって何かそれ考えてやれることってあるんですかね。
一つは多分そのどういう商品をどういうラインナップを出すかっていうところは一つやり方として考えられるのかなと思ってまして、 TikTok って結局ディスカバリーチャンネルなので、なんかそこで例えばですけど、一つの SKU をなんか3つなんか2個分の価格を 3つ売るみたい なんかそういうものを出すよりも、なんか複数の例えば味とか、なんか、バリエーションがあれば、なんかサンプラーパックみたいな感じで全部出せるようにする。全部買えるようにした方が、そうすると動画って作りやすくなるんですよね。そもそも UGC 側が。
うんうん、
なんで、なんか、そうすると、なんか、例えば3つ味があれば、3つとも試して、どれが良かったっていうのを言えるじゃないですか。
動画のしやすさね。
動画のしやすさに多分紐づいた方がいいというところは一つ。なんでサンプラー系は多分一番分かりやすく多分バズりやすいのかなと思ってます。
こういうデザインがいいみたいなのとかはないんですか？ありますか？トレンドとかそういうのって。
デザインに関しては結構なんか
商品がすごく応戦、なんていうか、トレンドに乗ってるような感じのプロダクトじゃなかったので、なんかどういうところが受けるのかなっていうのは。うん、
ここに関してはなんかすごいバリエーションがありすぎるんですよね今。なんか本当に T シャツがバズる時も、なんかピックルってあのピックルのデザインが含まれているなんかあの T シャツがすごいバズったり、あとなんか特定の日記がバズったりとかしたりするので、うん、なんか正直何がバズるかっていうのは、アフィリエイトメインだからこそユーザーの動画クオリティによって変わってくるっていう、うん、ところはありますね。
なるほどね。
なんでブランド側としては、うん、場合によってはそこまで期待してやるのは良くないかもしれないですし、
うん、
なんかもうちょっと場合によってはなんかチャレンジっぽい感じの企画を出してアフィリエイトをやるとかの方がいいかも、うん、なんかそっちの方がコントロールはある程度できるかもしれないですよね。
なるほど。 TikTok 側がそのアルゴリズム上でこういうものをそのショップのフィードに出しやすいとかってそういうのってあるんですか？
フィードに出しやすいは多分正直そこまでないと思いますね、うんうん、まあなんかより売れていれば多分それを出すっていうところだと思うので、 なので場合によってはそのアフィリエイトを、まあ、やるときに同時にまあもう少し大型のインフルエンサーと一緒に数名とやるとか、
うんうんうん、
まあ、それによってなんか初期、まあ、トラフィックをそこで稼いで、でそこからまあいわゆるその UGC に任せるみたいなパターンがいいかもしれないですし、
うん、なるほどね。
そこもなんかすごい難しいのは難しいですね。
なんか楽天ランキングに乗ると売れるから、最初なんか楽天で一気に売れるようになんかその顧客に事前に告知して一気に売り始めましょうみたいな、まあ例えばそういうマーケットプレイスハックがあるじゃないですか、
はい、
もうそういうのと近いものが TikTok ショップでもなんか既存の我々なんていうの、顧客チャンネル、顧客とつながってるチャンネルで TikTok ショップで買うようになんかね、うん、プロモートして TikTok ショップ上でバッて売れると TikTok の中でやっぱりアルゴリズム上上の方に上がってきてより売れるみたいな、なんかそういうハックとかはねこれから出てきそうですね。
そうですね。で個人的にすごい気になっているのは、一つの、例えば一つのブランドが、まあ、ショップ上で一つのなんか商品をバズらせた場合に他の商品も影響されるのか、なんかいわゆるまあ そのブランドのショップまで行くのかっていうところはすごい気になっているポイントで、まあ、個人的な仮説だといかないと思ってるので、
うんうん、
なんかそうすると本当に商品単位になってしまう、っていうところは、まあ、一つ、まあ、ブランドとして考えないといけないポイントかなと思いますし、なんか、まあ、そういう意味ですとやっぱりいかになんか動画にフィットした商品がより売れやすくなると思うので、もちろん変わった商品っていうところと、あとは、まあ、まあもちろんコスメとかはあの多分すごい動画にフィットしたものなので、そこら辺は多分分かりやすいのと、あとはなんか限定商品はやっぱりうまくいきそうだなと思ってまして、うんうん、でこれ実際どこまでうまくいってるのか分からないですけど、コカ・コーラが、TikTok ショップ用の限定商品を出してるんですよ。
へえ。
泣き笑い味みたいな。
そうですね、泣き笑い味っていう
絵文字で泣きながら笑ってる顔のあれの味っていう
あのハッピーティアーズっていう、
あ、いい
っ
すね。
でもそれもやっぱり多分すごいあの TikTok っていうプラットフォームにフィットした
ですね
ものを、うん、
ね、
まあ、作ろうとしてるっていう、うん、まあ、そこが どこまでバズるかは僕も分かんないですけど、なんかそこら辺はすごい気になってるところです ね。
この TikTok の動画作ってる担当がなんかそこに最適化された製品企画までやる時代になってくる可能性ありますよね。
そうですね。それでめちゃくちゃ大変ですし、ただなんか、まあ、一応これアンケート上の話なのでどこまであのなんか正式のデータなのかわからないですけど、うん、あのなんか TikTok ショップで一応消費してる属性の年齢層でいくと、もう少し上の層の方が買ってるっぽいですと、
うんうんうん、
あの消費が額ベースで
いく、額でベース、うんうん、まあ、EC みたいなもんだよね、はい、
そうですね。なんで一応18歳から24歳が 7% ぐらいしか占めてないらしくて、うんうんうん、で25歳から34歳が 25%、 45から54歳が 22% みたいな感じなので、なんか、まあ、そこもなんかどこまで信頼するかっていう話あるんですけど、なんかそれにそう考えると、まあもしかしたらまだその若者層はそこで TikTok 上で買ってないかもしれないっていう、
うんうんうん、なるほど。なんかもう YouTube とかでさ TikTok ショップで買った製品のレビューみたいなのやっててさ、
はい、
ちょっとなんかやっぱ ノンブランドがすごい、なんていうか、有名ブランドっていうよりはノンブランドのが多くて、
うん、
ちょっとティームーとかシーンとかとちょっと被るというか、
うん、
なんか、まだそういう製品とかのが多いのかもしれないですね、有名ブランドっていうよりは。ね、
なんで、なんか個人的に、すごいここで気になっているのが、その TikTok ショップネイティブ。なんかそういうブランドが出てくるのかっていうところで、なんか Amazon ネイティブのブランドって出てきたじゃないですか、アンカーっていうものが。はいはい、なんでなんかそこの TikTok ショップになんか適したブランドっていうのはおそらくアウェイとかグロシエとか、まあ、プライムとかフィスタブルスではないと思うので、
うんうん、
なんでなんかそこに合わせたなんか新興ブランドってどういうものが出てくるんだろうっていうのはちょっと感慨深いところだなっていうのを思いますね。
だからメタっていうか Facebook とか Instagram とかが流行ってそのニュースフィードで広告が出てそれで伸びるっていうちょっと、まあ、ある意味インスタネイティブなブランドっていうのが結構 D2C、
うん、
いわゆる D2C 黄金期のブランドなのかなと思うんですけど、なんかそういう考え方で TikTok ネイティブって何なのかって話ですよね。
そうですね。なんで場合によってはなんかもう少しインキュベーター型かもしれないですし、まあ、いわゆる商品をめちゃくちゃ速いスピードで出せるところかもしれないですし、うんうんうん、まあ、いわゆるハイプサイクルにちゃんと乗れる人たちかもしれないですし、なんかもう少しそのなんか商品の多分形態もだ、まあ、あのカテゴリーとかもだいぶ変わってくると思うので、そこら辺はちょっと どういうブランドがうまくいくのかっていうところはまだ個人的には分かんないところですね、うんう
ん、なんか意外となんかあどうぞ、
あすいません、なんかおもちゃとかフィジェットみたいなやつとかはすごい相性良さそうだなと思って、うん、なんか昔 YouTube で宮武さん知ってるか分かんないですけど、バット19っていう、あの、うん、なんか、変なおもちゃを紹介するみたいな、あの、EC サイトと YouTube チャンネルって、なんか、でっかい、あの、ガミベアを、なんか、販売してたりとか、
はいはい、
なんか、変なパーティーグッズ、あの、作ってたりとか、みたいな、そんな、なんていうか、EC サイトがあるんですけど、なんか、そういうちょっとふざけた、面白い、なんかドン・キホーテの奥の方にありそうな、なんかアイテムみたいなとかは、なんかあの、TikTok のショップに合いそうだなっていうのは思いました。
確かに。
やっぱ面白い製品ですかね。
面白い。あんまりブランドがあんまり関係なさそうなもの。で、まあ、オリジナリティがでもあるみたいなところ。
そうですね。
はい。
なんか、まあ、その商品を持って何かできるかっていうところですね。ユーザー側が。
なんかコンビニとかで置いてあるもんだったら何だったら向いてんすかね、どういうもんだったら向いてんだろう、具体的にコンビニとかじゃない、
なんかまあちょっとさっきの草野さんの事例で言うと、なんかめちゃくちゃでかいガミーベアが、まあいわゆる多分人型ぐらいのあのサイズのガミーベアがあれば、それをなんかおんぶしてなんかいろんな場所に行くっていうなんか動画って誰か作れるかなって普通に思ったりするんで
確かに
やってください
なんでですか。
すごい
想像しちゃいました。
冷たいですね。やってください。
日本でやってもらいたいです。日本で TikTok ショップがないのにやるっていう。
ああでも私コンビニでなんですかね。
なんなら向いてんのかなと思って。まあなんか、まあ、今やっぱ結構安い製品多いなと思うんですけどね、 TikTok ショップで。
でも場合によってはあの これ日本では入らないですけど、アメリカで流行るその日本のコンビニ商品でいくと、普通のおにぎりってあの開け方がみんな分かんないっていう、
あ確かにコンテンツにしやすいかもしれないですね、
ところとかもしかしたら多少なり、うん、まあ一瞬だと思うんですけど、うん、バズる可能性はあります。
チャンスある、そうするとノリ屋にチャンスありますね、そしたら実家ノリ屋なんでね、まあ、一応言いましたけども、ね、なるほど、なんかちょっとその辺もう少し考えてみたいですね。で、具体的になんかこんな製品流行ってますみたいなのも今度なんかピックアップして紹介したりとかしても面白いかなと思うんですけど、
う
んうんうん、結構、まあ早いんだよね、なんかサイクルが。
そうなんですよ。
そこがね。
逆に長続きする TikTok ショップ商品が出たらそれはそれですごい面白いです
ね。そうですね。そういうのを紹介したいですね。
うん。
まああと日本で始まるのか、で、アメリカでこれ、結局バンされるのかみたいなところ、
ね、
はい、
まあ一回インドネシアではバンされたんで、
メルカリみたいな、あ
まあちょっとすいません、なんか風船が、はい、私のこのモーションを書くね、
あの YouTube で見てる人たちはあの 沼田さんの画面上で、今、いいねマークが出たりとか。
はい、勝手に出ちゃうんですね。すいません。
フリマ的には使えないんですかね。なんか。例えば、なんか、日本だとやっぱ、チーカワとかめちゃくちゃ人気で、チーカワグッズを集めて、メルカリで売ってるみたいな方がいらっしゃるますけど、なんか、自分のレアな、まあ、推しのグッズみたいなのを、TikTok ショップで売るみたいなのとかは、なんか、その人をフォローする理由もあるし、なんか、キュレーションみたいなところは、まあ、あるのかなとか。
まあ、でも最終形態はそういう形に行くんでしょうね。まあ、動員とか見ると多分そういう形に多分行くと思うので。
動員じゃん、TikTok の、チャイナ版のやつですね。
中国版ですね、はい。はい。そこはもう完全コマースが組み込まれているので、そこを見ると、まあ、基本的に US で、まあ、今後何をしたいかっていうのが分かりやすいかなと思います。
はい。じゃあ、そんな、感じで今日は終わらせたいと思います。イベントもちょっとお知らせした通り概要欄に貼ったので4月の9日やるのでちょっと気になる方はチェックしていただけたらと思います。はい、
皆さんとね交流できるの楽しみにしていますんで。
はい。
はい。宮武さんもでかいガミベアを持って。
いや持ってかないですよ。
待機してますね。
誰か買ってくれたらちょっとおんぶするかもしれないですけど。
おんぶ。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。さよなら。